僕はこのシラバス証の文からのね引用文を見て、我々あまりにもこの怠慢であるということを非常に恥じるようになりましたね。世の中の人でさえ目的は違い、動機は違うけれどもね、もう一生懸命に自分のタレントを発達させてるあの姿、NHK であの音響をやるとき、あのピアニスト、あのバイオリニストのね、あんなにもう最高の表現に向かっていくあの姿を見ると、我々にもね眠ってる能力があるんだ、で自分には能力を与えられていないと思ってるんだが、多くの人が能力眠ってるって、それが目覚めて、で発達させるとできるんですね。だから遅いけれども遅ればせながらやりたいのがいっぱいある、いっぱいあるんだけれどもね、久々に怒られるな、もう農業しないで何しますかって言われたら
中国で書かれて
もう世界あちらこちらから招待されてるんですね。この人説教するときにね、こういう講談に登るんです、全身でページも足でめくる、足で、そして牧師の息子だからね、説教もするんです。とても素晴らしい説教をして、自分の体験からね、もうみんなが涙を流して感激して、もうどこ行ってももうね、みんなでハグされて、みんなにハグされていくんですね。見ればわかるから、みっちゃん希望を見出しなさいよ、横目さん
大丈夫よ
見て、ひげ剃り、ひげ剃ってコンピューター、この後ろの音楽は聴かなくていいからね、あんなのは
手がないの、
手がないけど水、コップから水を飲んでる、階段もあんなによく歩ける、登るし、水泳、泳ぐ、そしてどこ行っても福音を伝えるっていうんですね、分かち与えるって、手足のない彼に与えられたタレントが正しい方向に神様に用いられるように祈りたいですね。ただなぜこれ見せるかというと、どんなにね、もうあの人いかに、なんていうかな、落ちてる人いないんじゃない、ここに。だけど我々ちょっとしたことでね、試練に本当につぶやき不信、をね言いたがるものですが、神から水の現像が言ってるように生かされている、生きてるんじゃない、生かされているということね、命が賜っている。で、何でもそうですが、知恵も義も、そして、愛も悔い改めも信仰さえも全部我々神から与えられているものだから、これ息がある間は本当に神様に感謝して、そして存在しているだけじゃなくて、神様あなたは私に何をしてほしいですか、問い続けたいですね。世の中の人は学校出て働いて引退ポカーンとするよね。だけど我々はそうじゃない、生きてる限り絶えず発達発達し続けなくちゃいけない、努力し続けなくちゃいけない。そして我々の内面にあるその自我との恐ろしい敵と戦い続けなければならない。戦い終わりというところないからね、ない。ずっと戦い続けなくちゃいけない。そういういろんなタレントの発達、困難に遭うことであっても、こうそういう困難にあって我々が低いところから引き 上げられるための神様の定めた手段だから、苦労苦難というのはね、困難というのはキリストの道にそう書いてある。我々を高いところに引き上げる神の定められた習慣だって。だから絶えずね、自己啓発のために進んでいかないといけない。頭も記憶力も、あと、もうね、これ読むとね、もう諦めるどころじゃない、いや今からでもやろうという気持ちになる、うん、はい。それでね、今ちょっとニックさんのあれを見たんですけど、どんなに体力が弱っても我々は今自分の与えられている状況で状態で神様の御栄を表さなくちゃいけないということですね。36ページちょっと抜かしたのでやりましょう。36ページ、キリストは人間の弱められた知的道徳的能力を取られたが、彼は絶えずその体力も知力もそして道徳力も発達させていった。毎日毎日訓練していったんですね。そうで、ここにね、引用文だけ見てみましょう。これは詳しくは第8課で詳しくまた学びます。この、外なる人、体力、知力、そして道徳的能力というのはね、これは品性構成していませんね。品性構成していない、タレントである、タラントである。36ページよ。で、タラントであるけれどもね、いわゆる道具、機械のようなものです。これ品性ではない。農業するにしてもね、やっぱり機械がないとダメ。これでもいいんだよ、これでもいいんだけども、そのクワがね、こうやって曲がっててね、全然シャープでなくてね、だったらもうさっぱり能率が上がらない。大工さんはのみ、そしてなんだ、カンナ、いつもシャープに研いでいないといい仕事ができない。だから品性を立派なものに築くために、道具を磨く必要があるように、我々の体力、知力、それから道徳的能力というのはね、磨いていかなくちゃいけない、磨いていかなくちゃいけない。品性構成はしてないけれども、天国に持っていけないけれども、磨いて能率よく品性の建物を建てられるようにするということが大事です。で、36ページ見てみましょうね。引用文見てみましょう。健全な精神は健全な肉体を必要とする。こういうの読んで失望しないでくださいよ。自分も肉体が弱いからというんじゃなくて、自分に与えられている状態で、肉さんみたいに手も足もないよ。だけど彼はね、知性は発達してますね。知性はもう説教もする、御言葉を引用して、しかも手つかない、足でページめくるんだからね。そうで、与えられた内臓はしっかりしてるんだろうね、きっと節制してるに違いない、ね、節制という原則に生きてるに違いない。そうでないとあれくらい知力発達しないはずだね、うん、だから健全な精神を健全な肉体を必要とする。間違った肉体的習慣は頭脳に影響し、学生が望んでいる最良な知的訓練の達成を妨害する。間違った肉体的習慣、さあどんな習慣があるだろう。僕も夜型というこの習慣、朝型に変えたいなと思ってる。朝型に、朝一番に神様の御言葉を学び、そして神と交わる時を持った方が能率が上がるに違いない。僕は今狂ってるよ、コンピューターが狂わしたのか何が狂わしたのか分からんけれどもね、そのあれをね、 直したいと思っています。肉体的習慣は頭脳に影響する。うちの息子マークが言ってたけど、ローマ人団で最も優秀な学生ね、朝一番にもう3時4時から起きるって、それが習慣になってるって、優秀な学生として卒業していったらしいね、うん、心と魂は肉体を通して表現されるのであるから、知的また霊的な力は肉体の力と活動によって大いに左右される。肉体の健康を増進するものはすべて強い精神と金星の取れた品性の発達を助長する、ね、心痛いね。だから強い精神、金星の取れたバランスの取れた品性のためにできるだけ健全な状態に、肉体の状態を保つということですね。で、肉体の最も大事なところなんですか、どこですか。脳神経、ね、脳神経の命令で全身動いてるんですね。血液の動きでさえも、で脳神経でね、あ、冷たい水は健康に悪いとか言って、あ、水は良くない、果物は体を冷やすとか言ってね、思ったらね、本当にそうなっちゃう。本当にそうなる。想像によって多くの病気が作られるって、そう想像したら、考えたらね、全身に伝わっていくんですね。これはもっともっと勉強する価値があると思いますね。その次の引用文、精神と肉体の間には非常に密接な関係があり、これがセブンステアドベンチストの考え方です。密接な関係、少しは関係するがじゃない、密接な関係がある。一つが侵されると他もそれに伴う、ね、次の引用文、身体の組織全体を連結している、そう、ここに書いてある、脳神経を仲介として天と人との交際が行われる。天と私との交際はね、脳神経を通して行われる。だったらね、食べ過ぎて脳を鈍くしたらね、いくら精霊様精霊様とも言ってもね、精霊は働かない。それは精霊じゃなくて感情で自分をせき立てていることがある。だから脳神経を健全な状態に保って、神様がメッセージを我々に制限なく与えられるように、健全な状態に保っておきたいですね。夜遅くまで起きるとポーッとする、ね、それみんな経験してると思う。だから十分な睡眠をとるということは非常に大事です。魂の感動が与えられる。魂の感動、真理を研究して魂の感動、イエス様の生涯読んでて何の感動も受けない人がいる。各時代の希望って本当に素晴らしい。同じ字を読んでもね、感動する人と感動しない人がいる。魂の感動は脳神経にかかってる。脳神経。そして脳神経に精霊が働くんです。その精霊が働く脳神経、食べ過ぎたり、また、ごちゃごちゃ食べてね、あんまり栄養を取ろうと思って、ごちゃごちゃ食べて、ここで酒ができるよ、酒。酒発酵する。そうしたら脳神経がやられるんですね。だから何をいつどのように食べるかっていう、これはもう女性にとって料理というのは十タラントって書いてある、ホワイトフジの十タラント、うん、これは非常に大事ですね。脳神経を仲介として天が交わる。魂の感動が与えられる。 神経組織の官能電流の循環が妨げられて、電流という言葉を使っている。電流が妨げられて活力が弱くなり、知的感受性が鈍くなるときに冷静の目覚めは一層困難になる。これぜひ覚えたいですね。そう、だから健康改革なくしてね、リバイバルなんて起こらない。脳神経を通してのみ天は交わるというんだからね、はい、その37ページの上見てみましょう。健康を害することは身体の元気をなくするばかりでなく、知能の力や精神力をも弱める傾向がある。病的な体は頭脳に影響を与える。このニックさんはね、あんな手足はないけれどもね、もう足といったら ここから枯れてしまってんだな。あ、ごめんなさい。え、いや、この足がね、ここについてるんだね。え、うん、この足がね、ここについてる。僕も八重山でビジャガレーという人に会ったことがあるけど、ね、ビジャガレー知ってる？横見さん、ビジャガレー。あの人はもう足がもうダラーンとして、足あるんだけども、これがどこにあるかわからないくらい、もうここからここしか手でこうやって動き回る人でしたね、うん、そう、ニックさんはもうそのビジャガレ以上の人、手もない足もないんだから、そうやっていながらね、彼はあの顔を見ると非常に健康に注意しているに違いないですね、うん、あれだけ頭が働くんだから。病的な体は頭脳に影響を与える。頭脳に脳神経があるからね。だから病気にならないようにするということは、これは神様が望んでおられること。で、今病人の人、それでも失望しないでくださいね。罪の増すところに恵みもまたいや増すなりだから、健康になりたい、癒されたい、清くなりたいと願望を持ち続けるならば、神様はその時が来た時にきっとことをなさるでしょう。人間ね、諦めたら、がんドクターイムのところでもう本当によく言われた、がっかりする、諦めたらね、非常にがんは早く進行するって。がんはミツール君のところにね、レオという犬がいる。長生きしてるんだね。ところがもうがんになって、これがん細胞こうやってぶら下げてるんだって。もうどれくらいになる？3、4年かまだ、3、4年。それでもね、元気に飛び回ってるって。あれだって、あれをもう見たらすぐ医者は手術だけれどもね、がんと共存してね、元気に飛び回ってるって。彼がいつも言うんだけどね、がんのことを心配したらすぐあの犬は死ぬだろうって。自分はがんだと思ってね、心配しだすとすぐ死ぬ。がんが人を殺すんじゃないんだって。これは砂川説よ。がんだと心配するのが殺すんだって。これ医学的かもしれない。はい、次見てみましょうね。だからどんな状態でも病的な体は頭脳に影響を与えるが、その事実を知った上で最善の努力をして神様の恵みをいただくことですね。人体組織の健康的な活動を増進しない習慣は、どんなものでも高尚な能力を低下させるものであって、飲食の誤った習慣は思想と行動を過失へと導く。思想と行動を過失へと導く。ここには出てないけどもね、説教者がね、言いたい言葉思い出さないのもね、飲食の間違った飲食によるとも書いてあるよ。 なくなるね。あれはね、悪い食事の結果ね、血管が詰まったりね、で神経もね、もううまく働かないんだね。うまく働かない。ああ、我々の教会にもなんていうかな、これは猛毒ね、地方そういうのが非常に大きな問題になってますけれどもね、もう猛毒するとね、悪いのも良いのも出るんだが、悪いのはもうブレーキが破れて壊れてるから、もう本当に赤裸々に表現される。だから老人の問題見ているとね、神様がその罪を除去するという祝福、これに早く預からなければいけないなと思う。これね、理性がダメになるともう本当に醜いのがそのまま出るからね。だから我々の頭脳にね、見たり聞いたりするもの、読んだりするものから、いいものをね、悪いものよりもいいものをたくさん吸収しておいて、いざブレーキが壊れた、ね、悪いものは少々出るだろうけども、いいものが出るようにね、もしも理性が壊れたならば、そういうふうに早くからやっておかないといけないですね。小倉志郎先生みたいに、本当に美しいものが、言葉といい、行動といい、ね、本当にイギリス紳士でした。人、イギリスのオックスフォードに出たからね、オックスフォード。大学時代にね、すぐ悪党がやってた時に、柔道、日本人だから柔道してるからね、柔道でひっくり返したこともあるってよ、オックスフォードでなんですね、紳士でした。とっても、猛毒してもね、立派なのが出たんですね。そういうふうになりたいですね。これは私たちのいろんな習慣だから、食べ方、いい食べ方しててもね、してても言葉の使い方、これがね、低級な間違った言葉をね、繰り返していると、行動が繰り返されて何になるんですか？習慣になる。習慣が何を作るんですか？品性を作るんだから。だから口に角盛りを置いてね、口から出す言葉はね、自分自身にもまた影響する。思想に影響する。思想は言葉に影響する。出した言葉はまた思想に影響する。で、そればかりでね、他人に必ず影響を及ぼすからね。そう。だからこれ非常に大事なことですね。これは勉強したいですね。知的、道徳的能力は肉体的健康にかかっている。そう。健康は知性と道徳心とに大いに関係している。肉体と道徳的性質との間には密接な関係が存在する。体力を減退させるものは何であっても精神を弱める。善悪の識別力を弱める。だからその意味でね、もうサイレン信徒は天地万物の作り主を覚えて、その神様に全く献身をするためにはね、モロクの神から解放されるためには ね、肉食をやめないといけないな。肉食はもう、肉食がね、害があるということはもう一般の良心的な医者たちが言ってる。深夜博士みたいに、ああいう深夜博士というのは東の国の博士かね、肉食の害を説いてるね。土曜日の午後見せます。精神を弱め、善悪の識別力を弱める。もし我々の身体の習慣が正しいものでなければ、我々の知的道徳の力は強いものとなり得ない。身体と精神は大きく共鳴し合うからである。肉体的健康の標準を下げる習慣は知的道徳的力を弱めてしまう。 だからね、ホワイト夫人こういうことも言ってらっしゃる。我々の肉体的、知的、そして道徳的な発達を妨げている最大の理由は何だと思いますか。最大の理由って食欲に端的することだって。に端的すること、まあ欲しいままにすることね、欲しいままにすること。ああ、病気によって道徳的能力が曇らされている人たちは、クリスチャンの生き方を正しく表し、救いの喜びや神聖さの美を示すものとはなり得ないと書いてある。病気によって道徳的能力が曇らされている人は、だから病気にならない方がいいね。いや、病気になっている人は早く癒されるように願う、努力する。でそれはね、あの薬、この薬、あの方法とかいうことも大事だろうけれどもね、あの全ての病気の原因は心から何パーセント言った90%、必ず治る、癒される、元気になると絶対に諦めない。そしたら電流がね、我々の全身を電化していくんだ、活性化していく。ビタミンという言葉はそこから来たんですね。バイタリティを与える、そう、病気に侵された身体は頭脳に影響を及ぼす。この病人がいるところでこういうの読みたくないね、がっかりさせる、ね、だけどえ、がっかりしないでくださいね。え、みんな病人だよ。あのね、世界健康保険 WHO ではね、健康とは何かというと、定義してる、健康とは単に病気がないということではないって。何が健康かというと、肉体的に、知的に、道徳的に、社交的に健全な状態を健康というんだって。健康というのは、そんならみんな病人だよ、ここね、この定義からいくと。霊的という言葉を使ってる、はあ、霊的に健全な状態を健康と言うてんだから、みんな病気がないと思ってるけども、しかし肉体的に、知的に、道徳的に、あるいは霊的に、社交的に健康な状態ではないよね。だけど最高を目指すように神様は望んでいらっしゃる。肉体と道徳的性質との間には密接な関係が存在する。身体の運動不足、ああこれ痛いね、身体の運動不足は知力ばかりでなく、どうも記憶力が鈍いと思った僕は、知力ばかりでなく道徳的な能力まで低下させる、ね、ユチパイのダクターアガタというのはね、面会して会いたいと言って会いに行くでしょ。自分の部屋で椅子に座って話さないよ。どうするかというとね、畑に出て一緒にね、草取りながら一緒に話すんだよ。その面会に来た人の話聞く。自分も運動しながらね、聞く。あるいは歩きながら聞くんです。時間無駄にしないですね。偉いね、あの人は。僕もそうしようかね。話したいことがあります。はい、来なさいって言って。ね。本当、運動不足ね。身体の組織全体を連結している脳神経を仲介として天と人との交際が行われ、魂の感動が与えられるのである。神経組織の感能電流の循環が妨げられて活力が弱くなり、知的感受性が鈍くなるときに霊性の目覚めは一層困難になる。霊性の目覚め、リバイバル、困難になる、うん、で、そう、ホワイト夫人はこういうところを見てる。完全な健康は完全な循環にかかっているという言葉ね。これは 血液だけじゃない、完全な健康は完全な循環にかかっていると。ホワイト夫人は血液のとは言ってない、完全な健康は完全な循環にかかっている。神経、電気の流れ、神経を通して流れ、これもね、運動不足で妨げてはならない。そして消極的な考えだとね、電流がうまく流れないんだそうです。電流が、積極的な考えで電流を良くする。そして与えよ、そうすれば与えられる。あの呼吸というのはまず呼、出すという意味ね、吐き出す、呼
吸、
呼吸、まず受けてからじゃないよ、呼吸、呼吸でいる、出入りする、出て入る、ね、与えて受ける、与えて受ける、これを循環にする人はハッピーな人。自分のことばかり、自分ばっかり同情して、他の人たちのね、同情を向けようとばっかり考えたら病気はならないし、ハッピーにならない。どんな病気、痛みがあっても、あ、これ難しいけどもね、実際は他人の痛みのことも考える、他人のために祈る。ダクタイムはそういうふうに教えてくれた。あんたは自分が痛い痛いで痛いこと、自分のことばっかり考えたらがん治らんよって言うんだね。他人のがんのことを考えなさい、祈ってあげなさいね、そんなことを教えてた。だからあの循環っていうのはそういうことも含んでる。循環、与えて受ける、与えて受けるね。はい、 OK、もう少しやりましょうか。はい、今度は、今度はね、第4課の、これは非常に大きなテーマだから、もう今晩で終わることできないんだが、ね、52ページ、カルバリでイエス様こと終われりとおっしゃった。あがないが終わった、ある意味でね、贖いが完成した。それはどういう意味かということが書いてある。カルバリーでね、4つのことが完成した。この贖い、アトゥワンメント、一つになった。4つのことがここに書いてある。何のことか見てみましょう。天父と、一番、天父と人の子キリストイエスの贖い、一つとなることが完成した。十字架で。これは永遠の昔から天父と子なるキリストは一つでなかったかというでしょう。けれども、十字架でね、本当の意味で天父と一つになった。アトーメント、ね、一つになったんですね。確かに昔からイエス様は共におられた。はじめに、言葉があり、言葉は神と共にあった。またイエスは受肉の時にもなお天父と一つであられた。さらに地上生涯の間も双方の位置と信仰が断たれることはなかった。なぜならイエスは神の御臨在の光の内を歩まれたからである。彼は常に私と父とは一つであるということがおできになった。ところがイエスが罪を負うためにゲッセマネに入られた時、これまでと違った態度をとっておられた。彼はここで違反者とみなされ、罪人として神の御前から締め出された。次の引用文、各時代の希望から。天父と御子の断絶という恐るべき現実を描いている。そう。人類の罪を全部背負ったときに、天父との離別ということを経験しなければならなくなった。これ読んでみましょう。美しい各時代の希望の描写。罪が非常に恐るべきものに見え、イエスの負わなければならない不義の重荷があまりにも大きいので、イエスはそのため天父の愛から永遠に締め出されるのではないかという恐れに誘われる。キリストは罪のためにご自分が天父から隔離されつつあることを 感じられた。天父との離別、隔離されるのを感じられた。今までそうじゃなかった。深淵は広く暗く深かったので、キリストの精神はその前でおののいた。キリストの魂は神からの隔離という恐れに満たされた。もしキリストが罪の世の保証人となられるならば、隔離は永遠のものとなり、キリストはサタンの王国と一体となり、再び神と一つになることがおできにならないであろうと、サタンはキリストに告げた。苦悩のあまり、死は神から遠くへ引き離されまいとするかのように、冷たい大地にすがりつかれる。ゲッセマネの園の経験ですね。天父が御子から光と愛と栄光の光線を引き離されるのを沈黙の嘆きのうちに眺める天使たちの驚きと悲しみを、死すべき人間が目にすることができたなら、神にとって罪はどんなに嫌悪されるものかをもっとよく理解できたであろう。ゲッセマネの園における神の御子が祈りの姿勢でかがんだとき、主の霊の苦悩が、その毛穴から血の滴りのような大粒の汗を絞り出した。暗黒の恐怖が彼を囲んだのはここにおいてであった。世の罪が彼の上にのしかかった。彼は天父の律法の違反者として、人間のために苦しんでいた。罪人として数えられた。ここに誘惑の場面があった。神の光が視野から退き、暗黒の君の手に渡される。続けて。キリストは天父の和らぎの御顔を見ることがおできにならない。この最高の苦悩の時に神の御顔が見えなくなったために、救い主の心は人には到底わからない悲しみに差し通された。この苦悩は肉体的な苦痛などほとんど感じられないほど大きかった。キリストは罪が神にとって不快なものであるため、ご自分と神との間が永久に隔離されるのではないかと心配された。しかも、キリストはこの恐るべき時に、天父の御臨在によって慰めを受けられないのであった。人間イエスはね、弟子たちの慰めも欲しかった。人間の道場も。弟子たちは眠っていたね。あれほど、道場を欲しかった時はなかった。天父の声も聞かえない。しかも永久に隔離されるのではないかという恐れに満たされた。その時イエスは大声でエロイエロイラマサバクタニと叫ばれた。それは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。さて天父が御子と和解させされたのはどの時点であったのか。次の引用文、贖いの完成をありありと描写している。突然十字架の周りの暗黒が晴れ、天地に響き渡るようなはっきりしたラッパの調子でイエスは、すべては終わった、父よ私の霊を御手に委ねますと叫ばれた。一筋の光が十字架を取り巻き、救い主のお顔は太陽のような栄光に輝いた。それから死は頭を胸に垂れて息を引き取られた。こうして服従のうちにご自分は全く神に任せられた時に、天父の恩恵が失われたという意識はなくなった。信仰によってキリストは勝利者となられた。人類の代理者としてキリストは再び永遠の昔からそうであったように、天父と一つになられた。アットワンメント。贖いが完成した。イエスのうちに神と人が一つになった。アトメント。十字架でこと終われると言われた、あの言葉の意味、この一つはその意味があったというんですね。そう。2番目までやっておきましょうか。もう一つ他の意味がある。カルバリで アトーメント、一つになった、あがないがなされたという意味は、カルバリにおいて神聖と人生のあがない、一つ、結合が成し遂げられた。聖書の第一、第二の部屋が表しているように、確かにキリストの受肉の時から神聖と人生は一つであった。しかし、幕が存在した間は、神聖と人生の結合が完成し、確定していたわけではなかった。地上での生涯中、人間性の煩わしさから逃れるために、キリストはいつでもご自分の神聖を用いることができた。世の罪が彼の人生にのしかかってきたとき、人間の罪の結果から逃れるために、ご自分の神聖を用いることは、彼にとってものすごい誘惑であった。40日間断食して人の姿が消え去ろうとするとき、あんまりにもひど、もうひもじかった。そのとき、ご自分のうちにある神聖を用いれば、すぐ解決できた。サタンはそれよく知ってた。神の子であるならば、石をパンに変えなさい。できた。できた。ただ、自分のためにはね、神聖の力を一瞬もお使いにならなかった。神の御子の人生をこの試みの時にたじろいだ。恐るべき瞬間が来ていた。それは世の運命を決定する瞬間であった。人類の運命は計りで揺れていた。キリストは不義な人類に果たす、課せられた杯から飲むことを今でも拒否することがおできになった。サタンを誘惑したんですね。そう。もう忘れて手に帰ったらいいんじゃないかと。まだ遠くなかった。主は額の血の汗を拭いて人類を罪とがなうちに滅びるままにしておくこともおできになった。罪人にその罪の値を受けさせて、私は父の身元に戻ろうということもおできになった。苦難の杯が彼から過ぎ去るようにと、三度も祈られたのであった。が、滅びつつある世界のことを思うと、ご自身がいかなる犠牲を払ってでも人類を救おうと決心なさった。失われた人類のために彼が命を捨てられたとき、宮の幕が血の毛のない手によって上から下まで真っ二つに引き裂かれた。このことは、地上の奉仕が病んだことを意味していただけでなく、キリストの肉という幕が裂かれたことも意味していた。今や神聖と人生は永遠に一つとなった。キリストの死を通してその結合が完成したのである。キリストは私たちの平和であって、二つのものを、つまり神と人、神聖と人生を一つにされたからである。これが二番目のこと終われり、あがないの意味であった。十字架でなされたあがないの意味であった。あと二つは置いておきましょうね。そう。だから、十字架で成し遂げられたあがない、一つとなる、そのことをね、我々に成就しようとしておられるんですね。で、死聖所でイエス様は、ご在世当時祈られたお祈りをしている。父よ、あなたと私が一つであるように、私と彼らを一つにしてください。アットワンメント。一つに。神聖と人生の結合を懇願していらっしゃる。神聖と人生が結合されるとね、天のあらゆる祝福が我々に注がれる。そして天の力によってエナジャイズされた私たちはね、他の人々にその祝福を与える器となることができる。早くそんな経験をしたいですね。早くそんな経験をしたい。キリストに満ち満ち溢れた一切のものが私たちに注がれるようにと祈りたい。で、イエス様はそれを、しきりにそれを願って今待ってる。あなた方によって私は諸国にの民に 私が聖なるものであることを知らせようとおっしゃるというんですね。はい、お祈りして終わりたいと思います。天皇お父様、神の御子イエス・キリストによって成し遂げられたことが、有限な我々の頭脳では理解し尽くすことはできません。贖いの技、我々は肉体的な悪い習慣で脳神経が鈍っており、聖霊のその官能電流に預かることができない状態でありますが、最善を尽くしたいと思います。どうぞ主よ、あなたの恩愛のその高さ広さ深さ、パウロが感動したように、少しでもいいですから、その感動に預からしめてください。そしてどうぞあなたの愛によって御業が完成されて、読みの力も打ち勝つことのできない力が私たちに注がれますようにお願いいたします。最後の戦いに備えさせてください。いや、毎日毎日の戦いにおいて、脳神経を通して天との交わりを続け、どんな誘惑をも退けることができるように、日ごとに精霊を注いでください。そして恵みを注いでください。恵みの言葉を他の人にでも少しでも分かち与えることができるチャンネルにしてください。今晩安らかな憩いを一人一人に与えてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。